はい、それでは本日はですね、ゲストの方に来ていただきました。僕たちの共通の友人で、現在ギタイ、という会社で、働いている、古田祐樹くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、一応軽く自己紹介をしていただいてもいいですか。
はい、ふみくんと出会ったのが、東大で、なぜか、リベラルアーツの、自由な勉強をしていくときに、東大うどん部というのを、部活動に、青春を持ち、そこで、伏見くんと出会い、それから、3年以降は、その東大の専門を決めていく中で、なぜかロボットに興味を惹かれて、しこしこロボット作ってたら、博士課程まで、何年だ？何年か。
10年ぐらい。あ、そうか、10年ぐらい研究したんですよね。10年ぐらい、ね。ロボットの研究をして。
はい。はい。はい、で、いつの間にか、そのまんまそれを仕事にしてしまった古田と申します。
はい。じゃあ、ロボットを作るという仕事をされていると。
うん。
すごいですね。
はい。
もう全小学生の憧れ
じゃないですか。そうそう。私もそれ同じことだと思った。
お茶の水博士みたいな感じですか、ね。
いやでも今の小学生は確かなんだっけ、将来の夢 YouTuber が一番。
ああ、確かに、確かに。
だからもう、古き良き小学生なんで。
古き良き小学
生。未だに追い続けている。30代のさんです。
よろしくお願いします。はい。で、最近、その会社で作ってたロボットで結構大きな、はい、そのニュースがあったということで、それを、聞いて、あ、なんかもともと結構その話聞いてみたいなと思ったんで、これを機に、近況を聞きがてら、ポッドキャストの収録に呼ぶという。
そうですね。
感じで今日は来てもらいました。で、はい。で、どういうニュースかというと、まあ僕はちょっとじゃあ軽くそのプレスリリースとかを元に紹介するんで、それ実際にどんな感じだったのか教えてもらいたいんですけど、ギタイという会社は、どうやらこのプレスリリースによると、宇宙で動くロボットを開発、専門に開発している、ですね。
そうですね。
で、ギタイが作ったロボットを、今、スペース X のロケットに乗せて、宇宙ステーションに届けると。で、その中で、いろんな作業を人間の代わりにしてくれるというロボットが完成して、それが打ち上げられて、さらにもう宇宙ステーションに届けられたっていうニュースが、こう、あって。
はい、ですね。ちょっと、
訂正してるんですか、
まあ、修正というか、いや、僕個人だったらどうでもいいじゃんと思うんだけど、
はい、
擬態の人間として一応、訂正しておくと、
はい、
一応、作業代行するための実証実験が今回の目的なんです
ね。
なので、実際にそのサービスを提供する、相手が見つかったというわけではなくて、擬態がこういう作業が実際にできますよっていう、こう、技術アピールの場として、ISS に今回ロボットを送って実験しようっていうプロジェクトなんですよね。
じゃあ実際のミッションというか ISS がここが壊れたからこのロボットで、直すよっていうことではなく、こう、まあ実験場として場所を使ってるっていう感じですかね。
うん、そうです。将来的にその ISS および、まあもっと ISS 船内から船外に出て、さらには地球外惑星で何か作業を行うときに、一番その必要になってるであろう作業を、なんか技術的なその、なんか難しさと、それに対するそのアプローチをこう凝縮したタスクを2つ用意していて、
はい、
でそれをISS の中の実験ができるそのスペースみたいなものを提供している会社がアメリカにあって、
そこの民間なんだ。
実験スペース。あ、そうなんですよ。アルテミス計画っていうのがあって、
はい、
まあ、トランプ時代に、まあ結構風向き怪しくなったんですけど、まあ基本的には、概要としてはなんかその新しいロケットなり宇宙技術を開発して、まあ中国を念頭にその開発競争ですよね、を進めようっていう計画なんですけども、その中で、重要なその、タスクの一つとして、NASA が今までやってきたことを、その民間に移譲していって、どんどんその民間のその宇宙開発を活性化するっていう目的があるんですよね。
なるほど。
で、そのうちの一つとして、まあ、NASA の、ISS の中で、ちょっとすいません、マジします。
あ、大丈夫です。
ISS の中で、なんか実験をしたい企業に対して、 そのスペースを貸し出して、
うん
うん、で、その安全審査だとか、その宇宙に打ち上げるために必要な、まあ、プロセスを、まあ、要はコンサルというか、そのサポートしてくれるっていう企業が、
そ
のアメリカにあるんですよ、ね。
面白い。
そうで、彼らのビジネスなんで、もちろんそれでお金を取るわけですけど、うんうん、NASA が今回はその、民間の促進のためにやってるから、
うんうん、
その打ち上げ費用を、NASA が負担して、
はいはい、
で、機体のペイロードを持ち上げてって、で、そこでその、そのアメリカのその実験サポートの会社と協力してやるって形で契約できて、なので、機体としては、ただ乗りっていうか、そうそう、まあ、向こうで実験する、そのサポートをしてくれる、ことに対するそのフィーを払えばということで、
うんうんうん、
かなり美味しかったん
で、
確かに
お得にロボット打ち上げられたと、
はい、うん、そうです、
すごいですね。ロボット打ち上げようって思ったことないので、ちょっと聞いてる人にとっては耳寄り情報かもしれないですね。
まあ元々は、私が入ろうと思った時は2019年 の、
はい、
4月入社なんで、
うん、
まあ2018年ぐらいからまあ入社に向けて、話をしてたんですけど、その時はもうまだ宇宙、まあもちろん宇宙目指してたんですけど、
うんうんうん、
その宇宙にロボットあげるなんて話はついも出てなくて、
そうだったんです。
そうなんですよ。どっちかというと、今話したら、ええー、って思うかもしれないけど、X プライズっていう、
Google X プライズかな。月面のローバーを飛ばすやつ。
あ、そう、X プライズ財団っていうところが、
はいはいはいはい、
毎回その人類共通の課題に対して、その賞金を出して、
うんうんうんうん、
スポンサーを募って、賞金を出して、その課題を解決するっていう、まあ、いわばコンテストをやってるんですけども、
はい、
で、多分 Google X プライズはその一環っていうか、その中のワンプロジェクトだったんですけど、
はい、
それの、今ちょうど準決勝が終わったぐらいやってますけど、アバター X プライズっていう、スポンサーが、今度はアナなんだけど、その X プライズっていうのがあって、で、そこでその、なんていうんだろう、テレプレゼンスロボットっていうんですかね、
はいはいはい、はい。
まあ、遠隔空間にいるロボットを、まあ、もう一個離れた空間にいるオペレーターが、操って、そこにいる、うんうん、人との交流とか、その汎用的なタスクをやって、まあ、人類のその、テレプレゼンスロボットの、なんだろ、技術力をこう、基礎的に向上していこうみたいなコンテストがあったんですよね。
うんうん、
で、それで、まずは優勝して、まあ、目立とうと。
はい。
なるほど。
目立ったら、誰かが宇宙に興味を持って打ち上げてくれるかもしれない。
なるほど。
で、そのためのロボットをまず俺たちは作るんだみ
たいな。なるほど。
なるほど。
素晴らしい潔の良いビジネスが実はありまして。
確かに。すごい潔さ。
大変感銘を受けて入ったんですけど。
ただ
蓋を開けてみたら、
うんはい、
まあ、ビジネスサイドの、その、まあ、中野瀬 CEO をはじめとして、うん
はい、
その、ビジネスサイドの方もすごい、なんていうかもう、なんだろ、技術畑の人から見たら、信じられないぐらいのその交渉スキルなり決断力を持った、なんか、こう、まあ、ロールを発揮していっていただけている中で、うんうん、我々もこう、ガチャガチャ作ってたら、いつの間にか、ナノラックスっていう、その、さっきの実験サポートの
会社、はいはい、
ナノラックスって書いてあるんですけど、うんうん、ナノラックスと契約結びました。
おぉ、
なんか、ISS にも打ち上げ、ルってなって、もう安全審査も何やかんやったらもう行きますみたいな感じになってて、気がついたらもう X プライズはもう逆にサレンダーしてて、
逆に、なるほど。まあ宇宙に先に飛ばせるんだったらっていうことですね。
そう。で、もうなんかもう宇宙なんか軽く飛ばすっしょみたいな。
なるほど。
軽く飛ばすっしょ。すごい。
驚きですよね。
びっくりです、
ただまあ宇宙にターゲットを絞ったのはその入社より前の段階だったってことですか？
まあ、腹積もりとしては、
うん、
多分決まってたと思ってて、
うんうんうん、
ただ、その投資を受けるときとか、
うんうん、
まあ今後まだ、なんだろう、本当に宇宙って、ガバメントというか、
うん、
政府がこれをするって言うか言わないかで、すべて決まっちゃうじゃないですか。
確かに確かに。
なんで、結構、その政治リスクっていうのがかなり、うんうん、っていうかもうほぼすべてで、
うん、
結構、不確定だったんですよね、その当時、
うんうんうん。
なので、その、大手を振って宇宙に専念しますっていうのは多分言いにくくて。
ああ、そうだったんですね。
そうですね。で、まあ、宇宙に似た環境というか、その、宇宙に対するロボットの技術的な、その、ビジネス的な優位性と、をそのまま活かせるような、
うんうん、
まあ、環境を自分らで結構探して、
うん、
まあ、ビジネスロジックを組み立てるみたいなのはやってましたね。まあ、例えば、発電所の、その、なんかメンテナンスロボットとか。
はいはいはいはい。
まあ、原発もそうですよね。
うん、
原発なんか、なんだっけ、経産省だっけ、どこだっけ。あ、どっかの、省庁の人に、
うんうん、
依頼というか、コラボレーションして、福島第一原発の、核、分裂炉、
うんうんうん、
発電の炉の下まで潜りに行きましたよ。
潜りに。
ものすごい大変だった。
潜りに行った、はい、実際に。
もうね、7枚ぐらい、防護服着て、その、レベルが、その、なんていうの、放射線のレベルが変わるごとに、その服装が全部厳密に決まってる、
は
い
はいはい。
そこで毎回その靴下をこう5枚重ねの脱いだり履いたり脱いだり履いたり
して、
で、行った結果、めちゃくちゃむずくて、その、
タスクが、
メンテナンスというか、そのタスクが、そう。ちょっとこれは、まあビジネス的には難しそうだなっていう。
なるほど、なるほど。
まあ尻尾巻いて逃げたんですけど、まあそうですね。
なるほどな。
やっぱり、まあ、他にも結構課題はあって、うん、技術的な要素以外の課題の方がむしろ多かったかもしれないです。
なるほど。うん、いや、なんか、なんで宇宙を選んだのかなっていうのは気になったんですけど、うんうんうん、やっぱり、その、なんだろう。そうやって人が行けないようなところ、極限環境だからっていうのが大きいんですかね。
そうっす。まあ、極限環境というよりも、
うん、
まあ、そこに行くのにすごいお金というかコストがかかってしまうから、う
ん
う
ん、確かに。
行けないけど、なんとか行かなくちゃならないみたいな。
うんうん、
まあ、ロボットに対して非常に都合のいい条件が揃ってて。
確かに、はい。うん。あれですよね、多分。
魅力的ですよね。
人件費、まあ、というか、人が安くできる仕事はなかなかロボットの開発費が集まらないというか、っていう問題があるんですかね。
そう
ですね、
うん。まあ、開発費が集まらないのもそうですけど、
うんうん、
基本的にはやっぱり人間って、コスパ良いので、
うんうん、
同じことをロボットにさせようと思ったら、
うんうん、
そのロボットにかけなきゃいけないコストが非常に高くなっちゃう。
うんうん、
から、まあ、ほぼ不可能だろう。
うんうん、なるほど。
いう中で宇宙だけは、その交通費だけで、
確かに。
すごい高いし、
そうか。
さらに行った先で、うんする作業が危険な割に、
うん、
難易度を自分たちで調節可能だし、
うん、
ああ、なるほど。
そうですね。まあ、難易度も、難易度というか汎用性か。汎用性もまあ、タスクが結構厳密に決まっているので、
はいはいはい、
そのタスクを複数やることによって汎用性が高いと言えるっていうのが、
なるほど、
かなりロボットと相性はいいです
よね。なるほど。
確かに、確かに。うん、
なんか、料理を作るとかだと、ね、なかなか、難しい、うん、タスクの複雑さと、うん、こう、逆に人間だと簡単にできちゃうことは幅が広すぎて難しい。ですけど、
うんうん
うん、まあ、宇宙空間での、ま
あ、一番、うん、そうですね、一番いいのが、まあ、伏見くんがやってるような、その、ソフトウェア開発と、比べると、
はい、
あれなんですけども、フレームというか、ロボットを、うんうんが動かすときに考えなければならないそのフレームっていうんですかね。
フレーム問題のフレームってことですか。
そうそう、フレーム問題のフレームが、うん、結構限定的にすることができ
ている 宇
宙だと。なるほど。
それがかなり大きいかなと
思
います。まあ確かに。
家事支援ロボットとか、
うん、
まあ一般のそのユーザー向けにロボットをやっぱ、売ろうとすると、
うんうんうん、
まあやれ、その、ちょっとロボットが前進しただけで、前に、その、ちっちゃい子供いたらどうすんだ
とか、はいはいはいはい、
なんか、あれ、物壊しちゃったらどうすんだとか、
はいはいはい、
なんか薄くて平べったくて、なんか割れやすいもの落ちてたらどうすんだとか、エキストリームな問題が、本来のタスクを解決すべき問題とは別に、発生しちゃうじゃないですか。
はいはい、想定外のものが置いてあったり、想定外の、
そう
移動、例えばロボット自身がちょっと勝手に移動されてたりとか、なんか家具動いてたりとかっていうのが日常の空間だとすごくこう頻繁にあって、それを解決するのは難しいけど、まあ宇宙ステーションの中は片付いてて中にあるものとかの配置はまあ変わってたら困るし、変わってないと想定できて で、そういう考えることが少ないから、うん、そういう汎用ロボットが作りやすいっていうのはあるんですかね。
はい、その通り。
確かに。いや、動画とか、拝見したんですけど、宇宙で動いてる。
はいはい。
あ、デモ動画ね。
うん、デモ動画みたいなやつ。はい、まあ、あれはまだ宇宙じゃないのか。な、多分。
そう、社内の撮影って書い
てある。ではなくて、まあ、ぽい空間で、その多分訓練空間みたいなところでやってるやつで、そのボタンをこう押したりとか、まあ、こう、正しい順番でボタンを押すとか、うん、なんかこう、持ってった、こう、部品を組み立てるみたいな、そういう感じのことをやってましたよね。うん、動画の中
で。はいはい、そうです。うん、今度、30日だからって4日後にまた私 US 行くんですけど、
あ、そうなんだ。
それは、うん、はいはい、それは、その打ち上がったロボットが実際にその梱包を開墾して、
うん
うん、向こうで宇宙飛行士が開墾して、その実験設備に組み付けるっていう日程が決まったので、それに合わせて、渡米して、今回は、契約的にそのナノラックスっていう会社のオペレーターが我々のロボットを、操縦して、実験をするんですけど、その、まあ何かが起こると思われるので、完璧に作ったとはいえ、完璧を目指して作ったとはいえ、その時にこう、後ろで、鬼のようにデバッグをする。
なるほど、デバッグの そういう出張なんですね。そんな、はい、なんていうか、遠隔でデバッグできるんですか？まあソフトウェア上の問題だったらってことですよね。多分。
まあそうですね、うん。ソフトウェアだったり、その、うんうん、オペレーター側のそのソフトコンピューターまだ地上にあるわけじゃないですか。
はいはい、はい。
そこで、まあ、向こうって宇宙空間だから無重力だから何にもしなかったら、その速度ゼロだったら速度ゼロのままなんですよ。だから、ちょっと待ってって、ここでこうデバッグをして、よし、じゃあ動かしてみようってことがちょっとできるかもしれない。
なるほど。すごいですね。
もちろん起こんないことが一番いい、
う
ん
う
ん
う
ん。
まあまあ、そうですね。うん、
速度ゼロだからっていうのは一旦止めても、普通の重力化のロボットだと、こう、その重力に抗うための、こう、ちゃんと出力入れなきゃいけないけど、宇宙空間だとそれがいらないっていう意味で合ってますか？
ああ、まあ、ロボット自身もそうだし、うんうん、その、ロボットが、物理的に干渉しているタスクとかも、
うんうんうん、
例えば、つまみだと見るのか、なんか、蓋とか。
はい
はい、はいはいはい。
上に持ち上げたらもちろん、地球上だと落ちてきちゃうじゃないです
か。なるほど、なるほど。
それが宇宙だと上げたままなんで。
確かに確かに
止まったままで、デバッグして、またやり直すっていうこと
で。そうですね。まあ厳密には ISS は、そのマイクログラビティって言って、微小な重力が働いてるんですけども、まあ、無視できる。
なるほど。地球上の重力に比べたら、まあ、はるかに小さい。
そうです。はい。まあ、で、そこで行うタスクが二つ、大きく分けてあって、
うんうん、
で、一つは、その、スイッチタスクですよね、今、おっしゃった。
はい、はい。
それは、ISS の、実際にもう結構、ISS って、老朽化が進んでるぐらい、
うん、
まあ、2027年には運用、一応、終了するのかな、
はい、
に向けて、うん、多分、今、プロジェクトがどんどん、佳境に入ってると思いますけど、
うん、
まあ、1980年、90年ぐらいから、いろんなものが打ち上げられたり、戻ってきたりしてるんですけど、
うんうんうん、
その中で使われてる、その、計器類のスイッチとかが、ISS の中にあって、それは全部宇宙飛行士が操縦するために作られてるものなんですけども、うんうん、それを実際にそのロボットが、操作できますよっていうのを、示すための、そのスイッチだけをこう、凝縮、ISS で実際に使われてるスイッチ類を全て凝縮した、パネルを用意して、
はいはいはい、
そこでスイッチ操作を行うっていうのが、
すごい
1なんですよね。
あ、じゃあそのスイッチは、まあ、ダミーだけれども、まあ、これは実際にも伝えるよねっていうことですよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
はい、はい、その通りです。で、あとは、その USB コネクタとか、
はいはいはい、
LAN ケーブルの RJ45 の
端
とか、
はいはいはい、
まあ、ミルコネクタっていう、アメリカの、なんか、すごい、すごいケーブルって
。すごい
業務用みたいな感じの。まあ、軍事用みたいな感じですかね。
軍用だね。軍用基準のすごいケーブルとかを、なんか、もしかしたら掴めたり、話したりして、できるかもね、みたいな。
なるほど。
それは ISS にはまだ、あるのかな、うん、あるかもしれない。はい。
はい。
そういう感じですね。
まあ、だから将来的にできることをこう実証するために、
そうそうそう。
やってると。
はい。 で、もう一つが、宇宙建設って言って、まあ、英語だとインスペースアセンブリーって言うんですけど、うん、
はい、
今後、そのホットになってくるであろうタスクを、まあ、ミニチュア版としてロボットでやろうっていうのが、そのタスク2で、まあ、ソーラーパネルを、分解された状態から、その、ヤグラっていうんですか、そのソーラーパネルを立てるための土台の建設も含めて、ロボットで自律的にやるっていうのが、
タスク2になっています。すごい。あ、それは船内で一応やる。
あ、そうそうそう。うんうん、今回はすべて船内でやっていて。うんう
ん、お、それはじゃあ、船外に放出することもできる。
はい。で、今、S1 っていうロボットで、作業代行の実証実験するんですけど、はい、社内ではもう次のその実証実験に向けて開発が進んでて、それはもう、船外に、今度移って、まあ、技術的難易度がちょっと変わってくるんですけど、それに向けて、まあ、それを、そういう環境を突破できるようにロボットを作り変えたり、いろいろ今してるっていうところですね。
なるほど。
すごい。すごい。なんか、ね、夢の世界みたいな感じの話が、だけど、現実に起こってるのがすごいし、しかもなんか、あれなんですね。古田さんはエンジニア的な立場っていうことですよね、多分。で、わりかしその、なんか、会社に何人いるのかわかんないんですけど、そんななんか、こう、ね、一応まだ入社して1年半ぐらいですか、もうちょっとか、もっとか2年以上は経ってますね。
そうだ、2年経ってます、
うん、2年目ぐらいの人が、はい、よっつってこうUS に行ってよよってこうデバッグするっていうのなんかすごいなって思う。確
かに。まあ本当自由にさせてもらって
でもまあもう一つ思ったのは、そのデバッグは宇宙単位のそのなん遠隔でできるけど、アメリカには行かなきゃいけないっていう。
確かに。
人間側は、リモートでは行けないっていうのは、
まあ、それは実際にはやっぱ
NASA 的な、はい、
ね、
制限があるのかなと。
はい、NASA の、プライベートのネットワークを通じて、オペレーションするので、
うん、
控室にいなきゃいけないっていうと、
なるほど。
やっぱそこはゼロトラストとかじゃダメだと。
まあ、そうですね。まあ、あと、そこに、コストを割くべきではない。
うんうんうん。確かに。
確かに、確かに。
そうですね。はい。
残念ながら、人間の単価は、まだ安い。
人間の移動はね。だけだ
った
ら、
数十万でいいよねっていう、じゃあ行こうかって。
その通り。
なるわけですね。
その通りです。
その、オペレーターの人は、どうやって動かすんですか？なんか、その、例えばこのスイッチをオンにしたいってなった時に、その手をどんな風に動かしてるのかって気になったんですけど。
うん、今のところ、その今回の実証実験では、
うん、
地球と、ISS の間のその通信遅延が片道700ミリ秒前後となっていて、うんう
ん、はい、
ギリギリその遠隔操縦っていうんですかね、うんうん、人間のその位置と、人間のその腰というか頭から見た手先の位置と、
うんうん、
ロボットのその、まあカメラ、視覚から見た、うん、手先の位置を同期して、まあ操縦することが、ギリギリできる状態なんですよ。なので、今、タスクは、さっき言った二つのタスクがあるんだけど、
はい、
その、それぞれのタスクに対して、自律的に、まあ、認識とかを使って、やるっていうモードと、オペレーターが、その、こっちで操作デバイスをはめて、
うん、
まあ、遠隔操縦でやるっていう二つのモードがあって、
うん、
なので、計4回の実験が行われるんですよね。
うん、4回っていうのは、自立かける、自立と、自分で操作するっていうのが2パターンと、うん、タスクが2種類で、4つやる。なるほど、
うんうん。はい。で、その自立の方は、まあ、自立と遠隔操縦含めて全て我々で、インターフェースというか、操縦デバイスを用意しなければならなかったんですけど、
うんうんうん、
自立の方は、どっちかというと、その、まあ、プレステコントローラーで、ドラクエみたいに、ボタン1、オン、みたいな。
なるほど。
丸ボタンを押すと、ロボットがウィンって、
はいはいはい、
そこ
は
つかみたいな。
やってくれると。はいはいはい。
その通り。はい。で、遠隔操縦の方は、なんて言えばいいのかな。医療用ロボットみたいに、
はいはい。
関節が、まあ、60度、ついて、
うんうん、
その、まあ、人間のその腰とか、目から見た、手先の、その、 まあ、XYZ ロールピッチ用を取れるようなデバイスがあって、
うんうん、
それが、実際のそのロボットの手先と同期していて、毎秒その、はいはいはい、あの、一誤差がなくなるような制御が入ってる。で、それで、
うん、
スイッチを掴んだら、なんかその、フィードバックが返ってくることもある。
あ
まあ、なくてもできるのかな。ビジュアルフィードバックで。
うんうん
うん、はい。で、掃除をするっていう感じですね。
へえ、あ、じゃあ実際にそれは地球で人が、こう、手を、こう、地点 A から B に動かしてスイッチオンみたいなのをしたら、同じことを宇宙空間でロボットがやってくれるっていうことですね。
その通り、はい。
なるほど。
すげえ。
ただ、あの、行き700ミリ秒、帰り700ミリ秒の遅延が乗ってるので、
うんうん、
あの、今、あの、オペレーターが見ているものは700ミリ秒前のものだし、今、オペレーターが動かしたものは700ミリ秒後に向こうです
。はいはいはい、はい、うん。すごい慣れが必要そう。
ね、
ゆっくり動かないと。
え、なんか、こう、擬態の中に、オペレーターがめっちゃ上手い人とかいるんですか？
あ、いるいるいる。
お
ー。エースパイロットいますよ。
エースパイロット。古田さん上手いんですか？
私はもう最悪の。あの、柴田さんっていう、うん、あの同僚のソフトエンジニアの方が、はい、コンピュータービジョンエンジニアの方が、
はい、
一番操縦が上手くて、
はい、
彼は名前がアキラなので、うん、あの AI って呼んでるんです
けど。AI が操縦する。
彼がすごい。そうそう。彼がすごい上手いです。まあでも、あの、アメリカのそのナノラックスって会社のオペレーターがすごいあの、ゲーマーで、
はいはいはい。
そう、向こうにその操縦デバイスを持ってて、練習を、
うん、
前回して、今回もするんですけど、
うんうんうん、
あの、すごい上手いんですよ。
よかったですね。私そこ結構心配だったんですよね。なんか上手い下手あるんだったら。
彼に、うんそう、前回彼に、もう頼むから、うん、あの、お前だけはナノラックスやめないでくれ。
確かに。
確かに。
うんすごい。そこで、そのゲーマーの能力が活かされるっていうのはちょっと面白いです
ね。
そう、うん。あの、ものすごいデバッグしてくれて、
あこれはこうした方がいいとかって、これはおかしいとかっていうのが。
そう。すごい助かりましたね。
なるほど。
いや、めっちゃいい話。
うん、
はい。まあ、で、あの、なんか、そもそもなんでデバッグできるのって話、結構、うん、あ、さっきあったと思うんですけど、
はい。
今回のその船内実証実験って、
うん、
あの、結構安全審査を突破するっていうのが結構その擬態の中で知見を貯めるべきところだったんですけど、うんうん、あの、今回そのすごいスピーディーに、開発始めてから1年半ぐらいか、
うん、
で、実証できた、わけでもあるんですけど、そのソフト的に何をしても、まあ、あの、カタストロフィックな状態にはならないよねっていう、その、シチュエーションですよね。
うんうんうん、
あのシチュエーションを、擬態の方で考えて、まあ、ナノラックス並びに NASA に提案できたっていうのが、結構かなり
効
いてて。
それは例えば、うん、どうぞ。
あの、宇宙飛行士を、
うん、
例えば、怪我させたりとか、例えば ISS を、なんかこう、ぶったたいて、穴開けたりとかすると、もちろん、あの、大変なことになるんですけど、
うん
あの、どう頑張って、ソフトウェアにいかなるバグが仕込まれていて、例えば、うん、突然そのあるモーターの軸が、こう、ベーンってこう、あの、一方向に、あの、トルクを出しちゃって、
うん、
ISS に手先がこう、ものすごいスピードでぶつかったとしても、そこで発生するエネルギーは1ジュール以下に必ずなっているので、ソフトウェアにどんなバグがあっても、ミッションは、あの、というか、タスクは成功しないかもしれないけども、
うんうんうん、
まあ、問題はないよねっていう。
なるほど。
気をつけること
は。ロジックを最初からその NASA に対して提案できたっていうことが一
番
で、そうすると、あの、ソフトウェアのその安全審査が、ない状態で、
はいはいはい、
打ち上げることができるのがすごい良かったです、
ね。なるほどね。じゃあ、普通は、そのソフトウェアも含めて安全審査をされるから、その一度飛ばした後に、そのプログラムを書き換えて、まあ、まさにデバッグですよね。っていうのをすることは、まあ、実質的には不可能だった。それは、その、新しいソフトウェアが、こう、安全審査通ってないから、これ何するか分かんないから、ダメですって言われちゃうわけですよね。でも、今の入ってるソフトウェアは、まあ、ソフトウェアっていうのかな。まあ、OS みたいなのがあって、それが安全保障してくれて、その上で動くみたいなイメージをしてるんですけど、それって、例えとしては合ってるんですかね。その
今回は、ソフトウェアは安全審査を受けなかったので、何が乗っててもいいことにはなるんですけど、
うんうんうん、
実際には、その、 トゥーフォルトトレラントの状態にしなければならなくて、
はい、
例えばその、まあ、あの、自動車みたいに、
うんうん、
あの、どんなに頑張っても、バグというか、そのプログラムが止まらないように、設計されたプログラミング言語で書くとか、
うんうん、
例えば、あの、例えば、パソコンが1個止まってしまってても、
うんうん、
もう片方の、あの、もう1個の PC が、隣で同じ、演算をして、そっちにガシャコンって、こう、あの、リアルタイムに、切り替えができるだとか、そういう、あの、安全策を取らないといけなくて、で、それによって、起こる可能性のある、その、カタストロフィックな状況っていうのが緩和できるねっていうことを証明するっていうのが安全審査なんです
けど、
それを、そうですね、あの、やらなければならなかった。
うん、
で、もちろん、ソフトウェアも、バグが起きないように、すべての仕様をあらかじめ書き出しておいて、
うんうん、
例えばそういう、出された仕様に対して、こういうテストを組んで、
うんうん、
これに合格できたら安全審査としては良しとしようっていうことを考える会社が、うんうん、アメリカの方にはあって、
それも民間
だ。その第三者機関の承認ですよね。
うんま
あ
うんうん、
あのそれを取ったら晴れて、そのソフトウェアを、まあ、もうフリーズした状態で上げられるかもしれない、
うん、なるほど
っていう形だったんですけど、うん、そういう、あの、極めて、あの、長い時間がかかりそうと予想されるうん、うん、ことをすべてスキップできたっていうのがかなり今回良かったのかな。
うん、それはなんかどういう秘訣があったというか、なんか、その、まあ、なんだろう、うん。いや、ポイントが何だったのかなっていうのを
教えてほしいんですけど、うんうん。まあ、ポイントはもう、あの、うん、ポイントはもう実証実験として、
うんうん、
もう1ジュール出ないように。
あ、出ないように作った。
そうそう。落とし前をちゃんとこっち側から先に言っておく。こういう条件だったら何やってもいいですよねって言っておくっていうのが、はい、
あなるほど
戦略としては良かったな
と思いました。ああ、なるほどですね。いや、その辺すごい上手いなと思いました。あとはなんか、すごい、ちょっとなんか薬の、こう承認プロセスとかに近いなって思いながら聞いていて、なんだろう、治験っぽいというか。で、あの、最近、その私がそれこそちょっと関わってたそのアプリ、あの、治療用アプリの開発とかって、それこそなんか、開発が結構ロックされちゃうんですよね。承認されちゃったら、その安全審査みたいな、うんうんうん。安全審査ともまた違うけど、まあ、あの、治験をパスしたソフトウェアからなかなかアップデートできないみたいな問題があって、そこをそもそもルールから変えていく必要があるよね、みたいな議論とかあるんですよ。だからなんか、そういう話を聞いてて、なんかそういう、まあ、ガバメントが入って安全性を保障する分野ってなんか近いなと思いながら聞いてましたね。その辺のこう、うん、なんだろう。まあ、スムーズに、そこを突破するためにちゃんと事前にこちらで準備しておくのが大事とか、
うんうんうん、
なんかその辺もすごい面白いなと思いました。
うん、薬って、あの、まあ、そしたら、例えば開発ストップして安全審査する期間があるじゃないですか。
うん、はいはい。
で、実際、その、なんていうか、一般にこう、ばらまかれた後、
うんうん、
それはストップしたまんまなんですよね。
まあ、基本的にはそうですね。あの、一切アップデートできないと思います。アップデートしたら、うん。
そうなんだ。
また。
バグが見つかったらどうする
の？確かに。
いや、まあ、
少なくともセキュリティ上の修正とか、
その辺はできるはずです。
コアのところに関しては変えられない。
うん、
パラメータもなかなかい
い。ただその辺も多分、日本では、あの、私が前いた会社が初めてなので、そういう、
うん、
なんだろう、
うん、
治療用アプリ自体が。だからまあ、多分ね、今後法改正とか含めやっていく必要がある部分。まあ、法というか、うん。そうですね、手続きを良くしていかないといけない。
宇宙のロボットと違って、
うん、
実際にその薬を取らないと死んじゃうかもしれない人がいるわけじゃないですか。
まあまあ、まあ。
そこで、そのバグフィックスできないって結構きついなって。
ああ、まあそうですね。まあまあ、その、なんだろう、今ある治療用アプリとかって、基本的にそんな命に関わるような薬じゃないんで、まあ、
生活習慣とかを、うんうん、あの、変える、まあ支援のためのっていうイメージで、
う
んうん、例えば、はい、あの、なんだろう。まあ、別の形のアプリとしては、まあ、ペースメーカーの制御とかあるかもしれないですけど、
うんうん、
そういうことではないっていうことですよね。
うんうん、そうですね。うんうん、
なるほど、なるほど。うん、確かに。そこはでも、まあ、緩く、あの、対応してほしいなと思いつつも、ちょっと自分の体にそれを入れるとなると。
そうですよね。
多少はお堅くしてほしいなっていう気持ちも。
うんうん、だから基本的に、こう、ペースメーカーとかは、後で、こう、バグ修正するとかっていうよりは、もうね、完全にその、なんだろう、治験とかして安全性が相当高められた状態まで確認してからやるって感じで、うんうん、後から例えばフェイスメーカーの中でちょっと書き換えるとかそういうことはないはずなんですよね。
なるほど。
まあ、ちょっと怖いですね。その、ファームウェアアップデート、バグが見つかったんでファームウェアアップデートしてくださいとかって言われたら、え、あったのっていう、なっちゃうし。まあでもまあ、それはまあ基本的にはないと。で、うん、そうじゃない、まあ行動の、まあ習慣を変えたりするようなアプリの知見を今、こう進めていて、まあもう一つはクリアしていて、うん、でそれに関してはまあでもそういう問題はあるよ
ね。まあそうですね。だからどっちかといえば今後起こってくるのは、うん、まあある種単純な制御系だから今まではその完全を求めてもよかったんですけど、うんうん、例えばまあそれこそイーロン・マスクがやってるような脳にインプラントするぜみたいなのがあった時に、それがまあファーストバージョンが FDA 仮に承認されたとして、その後バージョンアップデートとかしていくのかどうなっていくのかとかは多分ね、うん、問題になるのかなと思いますけど。
確かに、はい。まあ自動運転とかでも同じこと言います
ね。まあそうですね。うんうん、近い近い、うん。
まあスタートアップをやってる身からすると、やっぱりその、ものすごい時間がかかるっていうのは結構、あの体力がやっぱ大企業とは違うから、
うん、
なかなか難しいです、
ね。そうですよね。確かに。
たとえいいものを作っていたとしても、
うんうん、
ね、その審査にかかる絶対的な時間が長いと、
うん、
それだけでかなり、成功が難しくな
る。そうですね。いや、なんかロボットビジネスの難しさって、それ、そういうこと、そういう規制関係も関係してるんですかね。
ああ、あるんじゃないですかね。
うん。
あの、そうですね。印象を取れるかどうかっていうの
は、
例えば、もう特に家事支援ロボットとか、
うん、
まだ認証をするべき期間とかもないかもしれないです
し、確かに誰に許可を取ればいいのかわからないみたいな。
うん。うんまあそこからですよね。かといって多分ばらまいたら問題が起きるから、それはやめてくれみたいなこと言われると思うんで。
なるほど。
難しいです、ね。
え、じゃあペッパーくんとかは、なんだろう、怪我させないみたいなのは保証されたんですかね。
確かに。
なんか急に人殴ったりしないみたいなソフトウェアがこうバグっても。
なんか、あの、モーターの出力を、何ワット以下にするみたいな、
ね。はいはいはい。なるほど。
最低限、うんうん。で、それで多分、あの、手先で持てる、その、ペイロードが、あの、何グラム以下であるとか、
うんうんうん、
なんか、そういう多分制限はあると思います
。なるほど、なるほど。
まあ、でも、ペパ君はやっぱ、物を掴んだり動かしたりするような設計でないから、もともと、そんなに、うん、あの、出力を、が強いモーターを使わなくてもできるロボット。なので、
うんまあ、そうですね。あの、コミュニケーションロボットですね。
うんうんうん。うんうんなので、まあ、あんまりその安全を考えなくていいとか、まあ、そもそもそんな出力が出ないっていう、ことなんじゃないかなと思ってます。で、
うんう
ん、なんか擬態みたいな、まあ、もしくは家事作業とかをするロボットみたいな、結構力がいるロボットで、
うん、
かつその安全性を保証するっていうのは、また結構別のレベルの難しさ。
確かに。
なんじゃないかなと想像してますね。
まあ、例えば、ペッパーもでも、とはいえ、自律移動機能を備えている
。そうですよね。
まあ、動いてって、例えば階段からピューッと落ちた時に、下にいる人なんか死んじゃったらどうなのとか、うん、なんかそのためにセンサーどれつけなきゃいけないとか、うん、何メーターパーセック以下で動くとか、いろいろありそう。
確かに。
あの実際やったわけじゃないから、何もわかんないですけど、
うんうん。
なるほど。
はい。
なんか、ロボットビジネスの難しさっていう、なんかトピックで、まあもう一つ、こう、思うのは、結構その、まあ、ちょろっと話した、その人と、労働力としての人が安すぎる問題というか、ロボットに比べる、ロボット、今の開発段階のロボットに比べると、こう、安すぎて、なかなか市場が、こう、出てこないっていう、
そうですね。
のはあるかなとも思っていて。
はい、ありますね。
なんかみんな結構多分ロボット知らない人でもボストンダイナミクスの動画とか見たことあるいう人が多いのかなと思うんですね。
うんうんはい、
あの、なんか、まあなんかダンスしたり。
ダンスしてたり。
あの、いろんな不整地をこう、うん、なんだろう、走ってる犬の、
うん、
あのロボットとかが有名ですけど。
うん、
なんか、はい。ああいうその、まあ最先端でかつ話題にもなった、こう、ロボット企業って、経済的にものすごい成功してるイメージがあったんですけど、今ってでもどんな感じなんですかね、ロボット業界の、こう、最前線というか。
まあどうやってね、ボストンダイナミクスは儲けていくのかという疑問。
彼らはやっぱり経済的に成功できているんだろうか、それとも、っていう
成功っていう定義が何なのか。
確かに。
ダンスするロボットを作って、
うん、
あの、なんか、それに対して、例えばそのロボットを買いたいっていう人がいたり、
うんうんうん、
そのサービスを、あの、いくらなら払うっていう人がいるかと言われると、結構、うん、その、あのロボットを制作したり、その生産する費用から考えると、
うんうん、
あの、まあ、割合、あの、ペイはできてないんじゃないかなって思いますけども、
うん
まあ、技術をこう高めて、
うんうん、
彼らがやりたいロボットを作り続けるっていう環境を、
うんうんうん、
まあ、その経営陣の人たちが、ずっと、その、確保し続けているっていう意味において、
はいはいはい、
まあ、ロボットとしては成功してるんじゃないかなって、うん、僕なんか思っちゃいます、
ね。なるほど、なるほど。
ロボットとしてはっていうと、うん、その、ロボットにとってはっていうことですか？
ロボットの、そうです。ロボットの性能を向上したりするという、
うんうん、
その人類共通の、その、何ですかね、目標っていうか財産を、築いていくという意味において、成功してると思いますが、そのビジネスとか経済活動として、
うんうん、
ある瞬間切り取った時に成功してるとはとてもじゃないけど思えない、ね。
なるほど。
なるほど。
はい。
だからやっぱり投資を集めながらやっていくっていう感じになるんですかね、全体的には。どうなんですかね。
そうですね。大体そのロボットベンチャーって、基本的にはその解決したい課題があって、
うん、
これ、解決するのにロボット作りたいです。お金くださいって、お金をもらって、うんうん、で作って、うん、誰が買うんだろうみたいな。ところが基本的に多いですよね。
うん、なんか前に公園で、シャフトを、その前の会社を作った時に、
はいはい、
石油王に買ってもらうっていう風に中石さんがおっしゃってたの。それを知って驚愕だったってリュウエさんが言ってました。
はい
中西さんはそういうノリですか？
中西さんっていうのは、今の擬態の会社の、CRO だったかな、
うん、
リサーチ。
そうです。チーフロボティクス
オフィサー。あ、ロボティクスオフィサーだったんですね。
あ、リサーチじゃなくてロボティクスなんだ。
そうです、ロボティクス。
なるほど。で、その方の講演が結構面白かったんで、リンク貼っておきます。で、なんか、その前身じゃないですけど、その前の会社。設立された時のビジネスモデルとして、はい。ビジネスモデルって感じなんですけど、
ビジネスモデル
戦略としては、まずは目立とうっていう、目立てばなんとかなるっていうふうに、こう、自分でおっしゃっていて、おおっていう。
まあ、実際成功してます
よね。うん、そう、
確かに。
そうですね。はい。
うん、
てか、まあ、その目的がロボットを作り続けるっていうことなのであれば、それはまあ、大成功っていうことですよね。うん、ね、
成功は成功ですよね。
うん、自分のその、うん作りたいロボットを作れる環境を整えるっていう意味において、
うんうん
うんうん、まあ中西さんはすごい頑張られた、
うんうんうん、
ではないかなって思います。
なるほどですね。
いやすごいな。ロボット開発ってかなり SF っぽい話だと思って聞いたけど、うんうん、こう聞いててやっとなんか現実味が湧いてきた。
まあ結構難しいのがロボットって、うんうん、まあたまにこう偉い人が言うんですけど、
はい、
何々機っていうのになってないのが、こう、まあ、一緒くたにロボットと呼ばれていると言われていて、例えば、洗濯をする機械だったら洗濯機じゃないですか。
は
い、
あ、
うん、掃除をするものだ、機械だったら掃除機じゃないですか。
はい、
何をできるんだろうっていう、
なるほど、
疑念を抱いたまま、機械たちをロボットと呼ぶすごい、いや、自虐的な、なんか言葉をちょっと聞いたことがあって、
うんうん、
まあ、そうですね、一面だけ見ると、まあ、それはその通りかなって思ったり。
でも逆に言うと、汎用性を、こう、持たせようとしてるから、何々気にならないじゃないですか、わかんないですけど。
うん、そうですね、
うん。
そうそうそう。あ、で、宇宙は、それが、うん、大手を振って言えて、
うんうん、
で、かつ、その、ビジネス的にも、まだ、ちょっと、結果は言えないですけど、わかんないんで、
うんうん、
それが成功する確率が、まあ、相対的には高いところなんじゃないかって思ってるんですよね。うんうん、
なるほど。
それは。
汎用性というものが、明確に定義できる、
うんうん。
確かに、確かに。このタスクとあのタスクができて、みたいな。
このタスクとあのタスクができたら汎用だよねっていうことをこう言いやすいっていうことですね。地上で汎用ロボットを作ろうとすると、なんか、この料理と選択ができますって言っても、やっぱりそれがまず定義は難しいし、
うん、
いやいや、それができ、それが安全にできないとダメなんだよとか、
うん、
片付けぐらいしてほしいとか、いろいろ
要求が。
ISS という環境においてはそれがすごくこう明確に定義できて使用しやすい。っていうのはあるってことですかね。
で、あと、そもそも汎用性が、
うんうん、
価値があると思ってもらえるかどうかっていうのが結構あって、
うんうん、
例えば掃除機と洗濯機あれば
いいじゃん。確かに。掃除洗濯機っていう、こう、一つの、こう、合体したものを作っても、
ないみたいな。
いや、別々でいいよってみんな言うわけですよね。
確かに、確かに。
確かに。
はい。その辺もありますよね。
確かに。それが一台でできるってことは、やっぱ、その重量とか、まあ、いろんなものは制約がある こう宇宙空間ではやっぱ大事になってくるっていう、そういう意味で。
そうですね。重さはもう完全に輸送費に、はい、ダイレクトに直結するので
。1グラムいくらとかっていう、ありますよね。なんかすごい高いから、うん、それを削減できるだけでも相当ってことですね。
はい。今なんか、民間以上のプロセスが結構そこも進んでて、
はいはい、
1グラムあたりの単価は、どこどこの会社で、の枠組みで打ち上げるといくらとか、結構もうピンキリになってる。
へぇ、
まあそれにしてもね、ものすごい高いことに間違いなくて、
うんうんうん、
時代のロボットも、まあ、高単価一点物でコストというものは、相対的には何も考えずに、その性能を追求するって言ってはいますけど、
うんうん、
やはり、まあ詰められるところは詰めなきゃいけないなっていうマインドでいつもやってます。う
ん
う
ん、なるほど。
なるほど。
あ、これちょっとなんか聞きたかった話でもあるんですけど、こう宇宙で動くロボットと地上で動くロボットを古田くんは両方開発したことがあるわけじゃないですか。
はい、はい。
で、それでこう違うものってまあいろいろあると思うんですね。まあさっき言ったレイテンシーとかもそうだし、
うん、
まあ一番分かりやすいのは重力がないのもそうだし、
うん、
その何が何でもやっぱ軽くしないとこう打ち上げられないじゃないですか。そのさっき聞いた感じだと。うん、僕のなんか見たことある人型のロボットのイメージってすごいこう、重かったり、カウンターバランスって重りがめっちゃついてたりして、こう、っていう、すごく重いイメージがあるんで、それを宇宙で動くものにバージョンアップさせるときに、どういう違いがあるのかなってことを、うんうん、教えてもらいたいなと思って。
ああ、そうですね。まあ、軽くしようと思えば、まあ、モーターの出力を落としたり、
うん、
まあ、なんていうか、モーターの、ジョイントとジョイントの間の、まあ、構造材というかリンクを、
はい、
まあ、すごい軽い材料のものに変えるとかはできて、
うんうん
うん、で、それで質量は減るんですけども、まあ、そういう意味で、地上にいるロボットは、なんて言うのかな。まあ、タスクが、決まってないって話とも、関係あるんですけど、
うんうんうん、
あらかじめ何自由度、つまり、何個のモーターがロボットについていれば、例えば、料理をするタスクをやるロボットだとして、
うん、
その料理を、例えば1万件の家庭のうち、9000件の家庭環境でできますよって言えるかって、事前に決まらないじゃないですか。
なるほど、なるほど。
なので、まあ、多ければ多いほどいい。ということですよね。なので一方で宇宙では、
うん、
もう ISS のここの区画のこの装置を動かしてくれとか、
うんうんうん、
まあ汎用タスクとはいえ、環境はもう固定で、
うんうん、
かつ、なんていうんですかね、デジグネーティットというか、
うん、
もう完全に作られたところなわけです
よ、ね、うんうん。
なので、まあ家庭ごとの、なんていうか、バリアントというか、なんていうんですかね、
変数が。
そう、変数というか多様性がない。
うん、はい、
うん。なので、まあ、あらかじめそのジョイントは何個あればよくて、
うん、
ベースはここにくっつけてれば、可動範囲がこれぐらいになってるから全てをカバーできるって、
うん、
100% 言い切れるじゃないですか、
うんうんうん。
そこはすごい違いますよね。
なんか、もしかしたら今後は、ロボットがあることが前提となったら、こう、宇宙船の開発の方にも、こう、ロボットが動きやすいようにみたいな風になることあるかなと思うんですけど、今、
あ、はい、
うん、もうあります、そういう話。
マーカーとか、
うんうん、
例えば、ロボットを、その宇宙船にドッキングというか、
うん、
くっつけて、そこでロボットが作業するっていうシチュエーションを想定したときに、
うんうん、
そのロボットを宇宙船にくっつけるための、その共通のその、ドッキング機構というか、
はいはいはい、
ガチャコンってくっつけるメカニズムをみんなで考えようっていう動きがあります
。おー、素晴らしい。いや、なんか。
自体も実際に、その NASA からそこで意見を求められて、
うん、
一緒に考えたりとかしてました、
ね。宇宙ロボを作ってる会社そんなに多くないですよね。
競合って何人ぐらい、何社ぐらいあるんですか
競合か。
うん。
まあ、って見れば、NASA、ESA、ESA っていうのはヨーロッパ、
EU
版の NASA ですけど。
NASA が競合ってかっこいい。
かっこいい。
まあ、あとは DLR っていうドイツの、なんか、ロボット、かっちょいいロボット作ってる、その、まあ、日本の産総研みたいなもんか。
はいはいはい。
ちょっと間違ってたらごめんなさい。産総研だと僕は思ってます。
うんうん、
ドイツの。とか、あとは、アメリカで言うと、なんだろうな。まあ、バージン、いや、 モーメンタス。うん。いくつかありますけど、
いやでも
具体的にどこかが、
うんうん、
難しいですね。
はい、いや、なんだろう。こう、民間の会社でそれぐらいどういうのがあるのかなっていうのを思って、だから、こう、まあ、NASA とかもそういうの開発してるっていうのはまあわかるんですけど、逆になんか民間の会社ではすごい少ないんじゃないかなと思ったんですよね。うん、聞いたことないし、
うん。そうですね。2、3社あるかもしれない、う
ん。なるほど。
ですね。
へえ、すごい。いや、面白いですね。
これからでも多分、時期に増えてくるかもしれない。
うん、じゃあ仮に、その、なんだろう、ロボット、のために宇宙船を作るとしたら、なんかもっとこういう風にしてほしいっていうのって今の時点でありますか、うん、そのドッキング以外で。
ドッキング以外で。
うん。
なんだろうな。まあやりたいタスクによりますよ
ね。まあそうですね。うん、
次期 ISS への要望ってことですか、
まあ、そう、そうそうそう。
何でも出せるとしたら。
うん、
次期 ISS
の。まあ、マーカーだらけにしてほしいみたいな。
うん、その通りですね。
うん、まあ、そうです
ね。また宮殿とか、
はいはいは
い、いろいろなことがちゃんとできるようになって。
うんうん。確かに。いや、でも、
タスクとして、
うん。
はいはい。
いや、そうなってくんじゃないかなと思うんですよね。それこそ、まあ、自動運転とかもそういうのがあるじゃないですか、うんうん。やっぱ自動運転のために作られた街で実験した方がいいじゃんみたいな感じの動きもあるし、うん、まあなんか、こう、ロボットのために作られた宇宙船の方がロボット動きやすいみたいになりそうな気もしますよね。
人間はそのロボを邪魔しないように、こっそり動くしかないみたいな感じになるかもしれないですけど。まあでも、実際安全にそういう労働力を確保できるようになったら、そういう宇宙、探索、宇宙開発のあり方もあり得るのかなっていうふうに妄想しました。
うん。
うん、
そうですね。まあ、特に、ISS はまだいいんですけど、惑星、まあ、地球外惑星ですね、火星とかと、
はいはい、
放射線量とかがとんでもないんで、
うん、
基本的に、無人だと思うんです
よね。うん。ローバーとか。
時もあるけど、そうそうそう。一年のうち大半無人だと思うんで、その間に何かそのできる作業を、
うん、
コツコツと人間より遅いながらもやってくるって
と、うんうん、いや、それすごいですよね。
言われて
る、うんうん。確かに。
あ、それは宇宙と地上のロボで何が違うかの話で、デボを見て思ったのは、はい、結構遅くてもいいんですかね、別に。その、人間がいなくてもできるってことは大事だから、割とゆっくりやってるような印象を受けたんですけど、そのロボットの作業に関して。
そうですね。環境に応じて、いくつかその、まあ問題っていうか、制限は出てくるんですね。例えば、月だと、温度の上限と下限がかなり広くて、まあ冬がすごい、冬というか、その夜がすごい長いっていうか、
うんうんうん、
難しい環境、かなり厳しい環境になっているので、うんうんうん、それを何回か乗り越えなきゃいけないうちに、そのバッテリーがつきちゃうとか、いくつか変数があるんですけど、うんうん、基本的にはやっぱ、地上で期待されているロボットの速さよりは全然遅くていい。
なるほど。
うん。まあ、あとは寝なくてもいいから、別に、そういう意味で考えれば、その人に比べると、
自律的な、
うん
うん、
人と共生する必要はないみたいな。
うん。ああ、確かに自律的なものに関しては。まあでも、人もオペレーター何交代とかすればね、
いけるから。まあまあ、確かに。オペレーターを、ゲーマーのあの人を何人か。またリクルートしてくれば遠隔操作モデルでもできるっていうことですね。
そうですね。
いやでもすごいな、これでなんか、いやなんか私たち前回 F1 の話をした時にこう F1 のそのゲーマーの人たちがこうなんだ F1 のゲームでめっちゃ強くて、で逆に本物の F1 ドライバーがそっちに行ったり、ゲーマーだった人がドライバーに、まあ、F1 じゃないけど、
うんうん、
レーシングカーのドライバーになったりみたいな感じの動きがあるらしくって、でなんか、そういう話に近くて、最近かなりそういうシミュレーション関係を今日充実することでゲーマー的才能を持ってる人のなんていうか、
うんうんうん、
行く場所が増え、活躍の場所が増えてるのかなって今ちょっと思いました。
なんか噂傾向としてあったと言われているのは、そのコロナで実際のマシンが運転できなかった期間が結構長くて、うんうん、F1 で、でその間にそのシミュレーターがすごく好きで、うん、ずっと家で乗ってたような人の復帰の調子がすごく早かったとかもあるし、うん、あとドライビングシミュレーター出身のプロドライバーもいるっていう話も紹介されてたよね、うんうん、
それはすごい完全に e スポーツとして成立してるっていう。
そうそうそう。
まあ、F1 の場合はその e スポーツとリアルスポーツの境界がこうむしろ薄くなってるっていう、うん。e スポーツ独立としてあるというよりは、うん、その 実際のスポーツと、こう、境界線が、こう、ね、こう、曖昧になってきているっていうのは、結構面白い、
すごい
動きかなと思いますし。
まあね、もちろんなんか、その日のトラックのコンディションとか、いろいろあると思うし、うんうん、まあ実際、その、体は鍛えなきゃいけないはずですね、首とかね。うんうんうん、でも、まあ、まあ、だと、とはいえ、まあ、コックピットでなんか操縦するボタンとか全部同じように作れるし、
うんうん
うん
うん、
結構ね、そういうので。
なるほど。確かにそこが一番辛いかもな。
うん、
あの、ひょろひょろした人間がいきなり F1 に乗ったら。
確かに。まあだから、こう、今後ね、火星にその擬態のロボットを1000個送るみたいになったら、
うん、
その1000個のロボットをこう地球上で、あの、ゲーマーたちが
動かして、
で、コロニーを作るみたいな、うん、そういう世界もしかしたらあるかもしれないし、うん、まあ、
まあ実際は火星は多分遅延も
遅延が確かに。
そうですね。自律的なタスクをやっていくことになる。
うんうん、なるほど。いやすごい、それは面白い、
ね。面白い世界観です
ね。面白い世界。え、なんかロボット開発って、なんかこう、なんかの現場というか、はい、なんか普段どんな感じで仕事してるんですか？どんな感じ？なんて聞けばいいか。
結構これは、あの、あれですね、ロボット企業の中でも温度差というか、うん、多様性があると思うんですけど、うん、その中でも擬態は結構、うん、あの、もともとその、僕が東大の時にいた情報システム工学研究室っていうところの、うんうん、OB が多いってこともあって、うん、基本的にみんなすごいあの、ガヤガヤうるさいやつなの。な感じなんですよ。
うんうん、
なので、あの、毎日、その、まあ、要は学校祭前夜みたいな。かけるため
にすごい。毎日文化祭前夜みたい。
でも、永遠に文化祭は来ないっていうか、もうずっとそのまま待ってる。
いや、まあでも、あれじゃないですか。
自分たちの理想とされる、その文化祭というか、うん、ロボットは、永遠に、あの、更新され続けているので、
なるほど、
永遠にこう、行われているって感じ
ですね。なるほど。ずっと、すごい。
文化祭、
でもまあ、文化祭前夜、実際あれなんじゃないですか。あの、例えば、あの、初めて宇宙でテストするみたいな期間がある種、こう、まあ、一区切りの文化祭で、うん、また次の文化祭が始まって、みたいな感じなんじゃないですか。
そうです。あの、確かに、あの、納品する直前のその、うん、例えばオペレーションの練習とか、うん、あの、リハーサルっていうんですかね、うん。あの、はもうものすごい、こう、あの、何時間もあって、
うん、
あの、みんなで寝ずに交代しながらやったりとかして、うん、まさしく、あの、前夜祭感が。
前夜祭感前夜祭っていうか別に祝ってないですよね。その前夜祭の準備、前日の夜の、こう、必死の準備。みたいな。
なんかこう、もう自分自身はすごいもう疲労とか、あの、あらゆるその、なんていうの、疲れで、もうボロボロだけど、
うん、
なんかよ
う、
終わったんだ、みたいな。喜びと、
うんうん、
なんか、あの、はぁ、
妙なアドレナリンが出てる。
そう、みんなで共有できるっていう瞬間はあったと思います。
うんうん、
なるほど。なんか、めっちゃ楽しそうだけど。
まあ、あの、楽しいっす。
いいっすね。いや、なんか、そんななんか青春してるなって思いました。青春なのかな。
まあそうですね。でもまあ極めて真面目にその、あのエンジニアリングが行われていると僕は思ってるので、あの、すごい、あの、なんかそういう楽しい中でも、あの、まあ議論は結構、あの、根を詰めてやるっていうのは、あの、結構議題の特色というか、まあ、本来です。どこもそうあるべきですけども。
うんうん、
はい。あの、いいところかなって思ってます。
うん、おー、めっちゃいいですね。
あと、あの、擬態はソフトウェアもハードウェアも、こう、全部一貫してされてるってことですよね。なんか、
そうですね。あの、まあ、ロボットのアームの、なんか設計と、まあ、モーターのその、まあ、選定とか、モーターに対して、その、例えば減速機どれを組み合わせるだとか、
うんうんうん、
あの、どういうフレームにするとか、まあ、宇宙対応するんであれば、どういうグリスを使うとか、どういう塗装にするとか、そういう部分を、自分たちで考えて、で、かつそのモーターに対して、まあ、ブラシレスモーターなんで、あの、すごい制御が必要なんですけど、うんうん、
ドライバー。
制御する、そう、モータードライバーを、まあ、あの、宇宙対応、つまり放射線が、ピッてこう、入射してきても、
はい、
ビット反転が起こったとして、まあ、どうなるみたいなのを、ちゃんと、あの、ちゃんと検証しながら自分たちのモータードライバーを作っていて、
おー、すごい。
で、それを制御するもっと上位の僕がやってるようなタスクをそれでどういうふうに解いていくかみたいな認識、
うん
うん、それから動作計画とか、
うんうんうん、
まあ失敗、復帰とか、その辺 も自分たちでやってます、
ね。明確にやっぱソフト担当の人とハード担当の人分かれてるんですか？
まあ、そこは、はい、分かれてます。
うんうん、なるほど。で、古田さんはソフトの担当のイメージ。僕
はソフトウェア、
うんうん、
はい。そうです。あの、CAD とか、あの、Windows なんで、
うんうん、
あの、僕はちょっと、あの、宗教的
に。宗教的に触れない。
Linux しか触れないってことになって
る。てはい、まあ、冗談ですけど。
なるほど。でもなんか。
それとは別にやっぱ、はい、あの、研究機関じゃないので、うんうん、ビジネスデベロップメントというか、
うんうん、
あの、どういう、売りのロボットを作ったら、こういう風に売れるみたいな考えたり、う
んうん、なるほど、
そういうインタラクションはありますよね。技術側とビジネス側との間で。
市場開拓をしていこう
と。そのビジネス側の人たちっていうのは、もともとなんかどういうことをやってた人がいるんですか？
やっぱり、すごい宇宙畑というか、
うんうん、
なんかもともとその宇宙飛行士の訓練を、してた人。
すごい。
そうなんです、すごいですよ。うん、とか、まあ、あの、もともとその、ベンチャーというか、スタートアップに対して、
はい、
投資をする、投資会社だった、
うん、
あの、にいた方とか、
うんうん、
まあ、あとはすごい、あの、コンサルタントとか、
うん、
まあ、そういう薬事法ですよね。
あの、はいはい、
多分、さっき言ってた、あの、薬学の審査の話って、
うんうん、
薬事法とかそういうやつだと思うんですけど、
うんうん、
その薬事法で、その、医療デバイスの審査を通した
人が、はいはいはいはい、
今、委員会に入っていて、
うん、
そういう、あの、契約とか、あの、まあ、本人曰く雑用が鬼のように早いおじさんっていう、そういう、あの、法規制とかそういうところに、ね、
うん
うん、非常に明るい人がいたりとか、かなり強力で個性ある、
うん。いや、でも、やっぱりね、そういう人たちがいないとなかなかね、
うん、
研究者の人たちもね、開発に集中できないですよね。
うん、そうですね。あの、そういう人たちがなんか、あの、いいロボットを作ってくれたら、
うん、
あの、売るのはもうこっち側の責任だからみたいなことを、
うん、
もう本当に言ってくれてるのがすごい心強くて、
うんうん、
あの、心強いながらもすごい緊張感
では作らなければっていう、
ね。そうそうそうそう。
そこまで言われた、
はい。すごいいい、あの、なんかサイクルができてるなって僕は思ってます。うんう
ん、いや、めっちゃいい会社ですね。
はい。
うん、
ちなみに今、求人とかはされてるんですか？
あ、求人、あ、はい、してますよ。あの、すべての領域で、あの、人材が足りてる、
ね。どんどん応募してほしい
と。とんでもないことになってる。そうですね。はい。
まあ、ちょっと聞いてる人は自分が役に立つだろうかって思うと思うんで、どういう分野、どういう仕事があるよみたいなのはなんかあったら教えてほしいですね。難しいな。
なんか
言語化するのは難しいかもしれないですけど。
もうあらゆるものがあるんですけど、まあ一例を挙げると、例えばその、まあ Linux カーネルとか、
うんうん、
そういうファームウェアにすごい詳しければ、
うんうん、
例えばその、放射線がこう、ピッてこうメモリモジュールとか、
うん、
計算機の演算装置とかを通過したときに、こういう反転が起こって、
うんうんうん、
あの、Linux カーネル上ではこうなって、
うんうん、
あの、まあ、例えば、ECC とかがついていたら、
うんうん、
そのメモリが1ビット反転しようが、あの、周りのビットというか、その、まあ、冗長性があるので、
はい、
修復できますよね、みたいなロジックがどう組まれてるかとかを理解して、なんか、あの、プログラムが止まらないようにとか、
うん、
逆にその、プログラムをすぐ止めるようにとか、
うん、
その辺の制御を、その擬態で持つことができるんだとか。
なるほど。
ま、あの、まあ、あの、書いてあることを読めば、あの、いずれ誰でもできるんですけど、あの、それに詳しい人がいたらいいじゃないですか。
うんうんうん、
いや、でもだいぶなんかハードル高い。
もうなんか放射線で何も信用できない状態で OS を書ける人みたいな感じ。
そう、とか、うん、あの、電気部品で、このコンデンサは、
うんうん、
あの宇宙で実績があるとか、
はいはいはいはい、
この、例えば、イーサネットチップは、
うん、
あの、良いとか、
うんうん、
そういうのをこう、センスよく組み合わせて、
あ、
あの、電気モジュールとかを完成させてくれてる人とか、
すごい。
なんだろうな。あの、まあ、僕とか特に、あの、すごい、博士課程まで研究室にいたんで、
うんうん、
完全にロボットの開発しかしてなかったわけですけど、
うん、
その間、こう、例えば、ウェブ系だったりとか、AWS とか使ってる人って、
うんうん、
あの、例えばサーバーのその、まあ、異常解析とか、
うんうんうん、
あの、モニタリングとか、こう、結構、あの、そこにこう、命かけてる人たちっていうのはいるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
そういう、あの、 まあ、サーバーの死活管理とかって、うんうん、やっぱその放射線環境とか、
うん、
あの危険な環境で動作する、あの、工場状態があって、それをいかに外さないようにするかっていうやることと同じだと思ってて、うんうん、
なるほど。
あの、そういうなんか、ロボット技術者が思いもつかない、こういういいツールあるよみたいなのを、さらっとこう知ってる、知ってて使いこなせる人みたいなのは、やっぱりすごいいると心強いなって思います。
うんうん、なるほど。
ピンときた人は、
ピンときた人は
応募してください。
あとは、ビジネス面だとやっぱアメリカ進出って
、
真面目に考えてるので、まあアメリカでその、例えばこういう、あの、ビジネス開発をし、
うんうんうん、
経験があるとか、うんうんうん、難しいっすよね。
でも、もしかしたらいるかもしれないですね。
そう、果敢に飛び込んでいってる。
そうですね。最近ね、なぜかアメリカのランキングに入りましたからね、我々のポッド
キャスト。あ、なんかアメリカで聞いてくださってる方が結構いるらしくて。
そうなんです
か。はい、ありがとうございます。あの、生命科学ポッドキャストランキングで多分、トップ100ぐらいに入ったじゃないかな。
あ、わかんない。そんなに上じゃないと思うけど。
いや、でもね、一時期そういうのあった気がする。はい。
アメリカ在住の日本人ってこと？
多分、あの、留学されてる人とか、日本語わかる人が聞いてくださってるっていう。
なるほど。
最近、あの、気づいたのは、僕の同僚の視聴率が異様に高い。ここから日本語を学んでる人がいるらしい。
大丈夫それ。それ大丈夫
あったんで、意外と、あの、視聴者の中のこう候補者率っていうのは高いかもしれないので、ぜひ、聞いてるあなたも応募してみてください。はい。
はい、あの、そうですね、あの、最近なんか採用のプロセスもようやく形になりつつあると聞いてるので、僕は直接的には関わってないです、
ね。はい。
はい。ぜひ受けてみてください。
いや、めっちゃ面白かった。
めっちゃ面白かった。なんかもう一つ、こう、なんだろう、時間があったら話したい話として、こう持ってきてたのは、あの、育児テックというか、いつになったらロボットは育児ができるようになるのかっていう、こう話があると思うんですね。はい、で、その、結構その料理とかの向こう側にある、まあ今はすぐには絶対難しい問題であるんですけど、
うん、
この人間じゃないとやっぱり任せにくいロボットというものに代替してもらうのか、ハードルがいろいろな意味で高いっていうのの、こう、一番の、こう、なんだろう、こう極限にあるのは育児だったり、ケアだったり、その介護だったりっていうタスクかなと思うんですよね。
うん、
で、これはなんか、こう実際ちょっとあの触れていいのか分かんないですけど、こう古田くんも当事者として育児をされているという、うん、
はいはい、
まあ、視点からこうどういうふうに思うのか、
はいはい、
どんな壁があるのかとか、まあ、実際一部こういうことはできてるよとかっていうのがあったら教えてもらいたいなと思います。
あ、うん、なるほど。すごい難しくて真面目な問題ですけど、なんか、あ、そうですね。実際に育児で必要だと、必要というか、やらなきゃならない作業って、やっぱおむつ替えとか遊び相手、
食事、
看病、洗濯、掃除、
うんうん
うん、それから保育園に行くとしたら送迎、うん、それから寝かしつけ、
うんうん、
風呂、まあ、教育等々、なんかあると思うんですけど、
うん、
それって、結構ロボット研究の中では歴史が深くて、なんか ADL っていう、なんか、うん、あと行動なんとかで、なんか人間が生きるために必要な作業を分類するっていうなんか学問があって、うんうん、そこで、いくつか多分分類がある基本的なその人間の生活作業の分類に、
うんうん
うん、まあ、送り迎えとかを足したものかなと思ってるんですけど、で、多分ロボット、家事支援ロボットの研究をするときも、そのうちのこれとこれができる、例えばソフトウェアだったら、ソフトウェアの仕組みがあるんですって言って、そのドクターを取ったりとか、あの、そういう、そうなんです、説得力を増すためによく使われるんですけども、うんうん、まあそういう意味では結構、うんうん、あの、それに向けて取り組んでる研究者とか多いのかなと思ってて、うんうん、で、一方で、まあ僕が思ってるのは、あの、よく何をしてもらうかとか、ロボットが何ができるかって話になるんですけど、うん、あの、うんうん、誰にしてもらうかっていうのは結構、あの、話せないファクターなんじゃないかなと思ってて、まあ、例えば、まあ、掃除とかは、あの、うん、まあ、掃除ロボットとかあるわけですけど、あの、
うんうんうん、
まあ、掃除とか遊び相手とかも、まあ、遊ぶロボット、まあ、ペッパーとかは遊んでくれる、立ち上げとかいうし、とか、いたとして、うんうん、まあ、ペッパーを相手に、なんか、その赤ちゃんが満足するか、まあ、満足という概念を本人が覚えているかは別にして、
うんうん、
なんか、まあ、親の満足もあると思うんですけども、それを満たすことができるかって言われると、なんか、いかに高度なロボットを作ったとしても、永遠にそれはないんじゃないかなと思って言えるんですよね。まあ、なので、逆にロボットとして育児に関わり得るものとしては、その、まあ、本当はその人が、例えば、全部その自分がやって納得したいっていう親がいたとして、だけども、うん、やっぱその人の自身の生活もあるし、寝ることも必要じゃないですか。うん、なので、その時間、なんかこう、例えば、じゃあモニタリングするとか、なんか、その人が手が届かないところをサポートするロボットしか、もう余地はないんじゃないかとか思っていて、
うん、
まあ、そうですね。
うんうんうん、
そこから、まずは、まあ、もうすでに一部、商品化されてますけども、ロボットと呼べるかは別にして、まあ、タスクを代替、機械が代替していくっていう形になるのかなって思います。
うん。うん、確かになんか、見守りくらいかなと思いました、私も代替可能。
そうですね。なんか、二人でも、以前話した時も、
うん、
まあ、まずは見守りいいからじゃないかっていう話はしてましたよね。
うん
うん、その、まあ、安心して、こう、休んだり別の作業を、こう、することはできる。
うん。
その間に何か異変があった時に、こう、気づけるっていう、ことから、まずは、始められるのかなと。
そうですね。
思いました。
まあ、あと、ロボットと言えるかは、かなり疑問ですけど、僕が当事者として思ったのは、かなり、育児に対する、その、情報が偏在してるなと思っていて、
うん。
偏っていて、なんか、こう、ちょっと何かをするときに分かんないことがあって、例えばネット見るじゃないですか。そうすると、なんか、まず、自分が、その見た情報が正しいかどうかが結構分からなくて、つまりその育児って誰もが経験できるから、誰もが書け、それについて書くことができて、で、かつ、それが正しいかどうかっていうのを誰もその検証しないままネット上に上がっているわけじゃないですか。で、それを、優劣、自分が分からないから調べているのに優劣つけがたいなと思われる情報がかなり多くてですね。
うんうん、
ちょっと、情報を取得するのが難しいなと思ったのと。
なるほど、なるほど。
で、なんか、精神論が多いなという。
わかりました。そうですよね。
で、データを出して説得力を持たせてくれよって思うんですけど、なんか、育児とはこういうものだから。こうすべきだ、みたいな、はぁ、みたいな、情報が多くて、結構困ったこと多かったなって、今も困ってます。
なるほど。
確かに。いや、そういうのね、大事ですよね。
まあ、医療とかでもね、結構、なんか、起こってる問題だけど、育児の方が、より、まあ、根が深いじゃないですけど、結構その、人の価値観とかにも関わる。子育てはこうすべきとか、まあ、自分がこう育ったから子供を、子供もそう育てたいとか、いろんな、こう、心理的な、こう、要素も入っていて、まあ、なかなかその中立的にこう情報をまとめたりする立場の人が出てこないっていうのはあります
よね。
う
ん、そうですね。
確かに。
うん。あと、ま、育児ってこう一過的というか、こうずっと育児だけをやってる人、まあ、保育士とかの人を除いてずっと親である、うん、この1歳児の親をずっと20年やってきましたっていう人がいて、なかなかそういういろんなサンプル数があって、これが効くっていうのを親の立場でできるっていうことは人がいないっていうのも結構、ありますよね。
確かに、その通り。
うん。
まあ、あとは。
お医者さんとか、病気だったらね、お医者さんがいろんな症例を見れるんでいいんですけど。
確かに、そう
ですね。親に関してはね、そういう立場の人がいないっていうのは、あるかもしれないですね、うん、原因として。
医療用だと、なんか、まあ、有料サービスかわかんないですけど、なんか医学辞典みたいなのがあって、うんうん、こう、なんか、データベースっていうんですかね。うんうん、なんか、どういう症状があったら、
は
い
は
い、そうそうそう、うんうん。どういう症例があって、こういう処置をした結果こうなったっていうのが、全部一覧できるじゃないですか。
うんうんうん、
あれが欲しいんですよ。
ああ、確かに。
確かに。
僕もなんか一時期ちょっとそういうのを調べたことがあって、はい、なんか育児の情報でこうまとまったエビデンスのサイトみたいなのないなって思ってたんですよね。うん、で、逆に、でも医学であるのが結構珍しいんだなというか、やっぱそれは、医学で起こってるのは、例えば製薬だとか医療サービスとかがあって、うん、その有効性を検討しなきゃいけないっていう市場があって、だからみんな、その、情報を公開して、
うん、
で、で、それを、まあ、まとめるサービスがあって、なんか、こう、論文誌とかがあったりして、っていうことなんですけど、それの、こう、育児版がなかなかやっぱないわけですね。うん、その、 育児ソリューション、育児の一手法だったりっていうのを、こう、確立させ、エビデンス集めて、それを公開するっていう、まあ、資金的な、そのモチベーション提供してくれる、その、構造がないっていうのは、うん、結構その医療と育児のその情報の偏在の度合いの違いっていうのに結構影響してるじゃないかなと。
その育児って呼んでるのは赤ちゃんの健康管理だけではなくて、もうちょっとその具体的な、うんうんうん、なんというか。
あ、僕はそのイメージです、
うん。遊んだり発達を助けたりみたいな、そういうこと
ってます、うん。まああとは、その赤ちゃんの重篤な病気に関しては、やっぱりそういうソリューションとか、うん、まあ薬とか医療療法とかあったりするので、うんうん、あれですけど、うん、熱が出たみたいな話は、うんうん、こう、どうしてもその、なんだろう、それに関して情報を集めて、まあ、あの、信頼できる形の、まあ、公開をするっていう、まあ、インセンティブが、こう、そう大きくはないのかなと思って。
うん、ああ、まあ、その、なんていうか、重篤じゃないけれども、起こってしまった症状みたいなに対して、
日々心配みたいな、うん、あのことに対して、うん、っていうのはあるんじゃないかなとは思ってます。
いや、完全に同意ですね。
うん、まあちょっと僕は経験はないので予測でしかないんですけど、でもなんかそれを解決する方法ってちょっと難しいですよね。
うんうん、そうですね、
うん。
まあ、あとは、あのなんか、こう最低限、まあ育児を例えば志そうと思った時に、あの、うんうん、何が必要だとか、あの、そういう情報にはあるんですけども、うんうん、それに対してよりよくなんかこういう準備をしたらいいとか、こういう情報があんまりないなと思って、うんうん、なんかその公共性っていうんですかね、うん。なんかその、あの、変になんか平等であろうとする、なんかこう、謎の力学が働いてると邪推してしまうんですけど、なんか、
ほう、
な
んていうんですかね。平等性っていうのは。
あの、なんか、うん、難しいな。あの、なんか、もっとよりよく、その、育児に対して力を入れたいっていう人が、なんか、こうすべきだみたいな情報を、うんうんを意図的にこう配して、なんかみんな平等にこういう情報、
同じ条件で、
そうそう、同じ条件でなんか育児をするための情報しか配りませんって、あの意図的にこうしている感がある、と受け取りました。
あ、公的な例えばその役所とかからのとか病院からの情報っていう意味ですかね。まあ本とかだったらあるけどっていう。うん、でも、どれを選んだりとかわかんないしっていう。
まあ、そうですね。本もそうだし、うん、なんか、難しいな。なんか、うん、まあ、本とか見ればいいのかな。なんか、でも、あの、育児に関することって、公的なサービスのみが提供してるものって多いじゃないですか。
うん、
で、それをなんか利用せざるを得ないというか、利用することになるんですよ、うんうんうん、みんな。で、その時に、なんかこう、例えば、よりよくこうしてほしいとかいう要望が、例えばあったとしても、いや、これは皆さんこうしてるんで、
うん、
あの、無理です、みたいな、こう言われたりとか、
うん、
なんか、それを必ず受けなきゃならないっていうのが、ちょっと、なんか、
うん、
あの、あんま微妙だなと思いました。
うん、うん。
なるほどな。まあ、やっぱりそういう公的なものって、その、プラスアルファ、をこう提示しづらい立場なんですよね、うん、多分ね、うん、だからそこはまあ公的だからそうなっちゃってるっていう面が強くて、育児だからというわけじゃないのかもしれないけど、まあでもその育児はその私的なものでなんかより良いこう育児ハックみたいなのがなんかあんまりちゃんとしたのがないというか、みんな個々人のエピソードで終わっているところが多いから、
うん、
まあなんかプラスアルファやりたくてもなかなかいいソースがないみたいなのがあるかもしれないですね、
うん、そうね。え、でもその問題は、うん、こう、例えばエンジニアリングやってるときに、めちゃめちゃスタックオーバーフローとかが出てきて、何も解決しないみたいなのと似てはいるわけじゃないですか。
はいはい、
で、それは、なんか、まあ、エンジニアリング、まあ、プログラミングの、あの、もっと構造化された簡単な問題で、僕らはどう解いてるんですかね。
ああ、そうですね。まあ、一つは、
でもやっぱ、
うん、あの、なんだっけ。スタックオーバーフローって回答の隣に上ボタンと下ボタンあるじゃないですか、うん
うん。ああ、なるほどね。
あれによって、そう、あの、なんか大多数のベストプラクティスと呼ばれるものは集まりますよね。
うんうんうん、
で、それに対して本当になんか、あの、いいんかこれみたいなのをちゃんと言ってくれるマジレスみたいなことをする人が、
うんうんうん、
あの、オピニオンというか、あの、を、あの、提供できるような何かがあれば、まあ、
うんうんうん、
あ、一番良いのかなっていう。 気がしますけど。
まあ、まずは今のところはスタックオーバーフローしかな、あ、すらないっていう。
そうそうそうそう。
その代替物すらないっていうのがまずは問題で、かつ、それに、こう、ノラの回答、コメントだけじゃなくて、まあもうちょっと、こう、オピニオンとか、まあエビデンスとかが提供されるような仕組みがあるといい。
そうですね。まあ、プログラム的には結構難しく、相対的に簡単かなと思うんですけど、そもそも、あの、問題を、あの、検索するところが結構難しいなと思って。
ああ。
あの、プログラムだったらエラーコードコピーしたら大体スタックオーバーフローになるじゃないですか。はいはいはい、
子供のがエラーコードない
から。確かにエラーコードない。
エラーコードないし、なんかエラーとはいかないまでも、なんかもうちょっとこうしたいんだけどどうしたらいいんだろうみたいなのがあんまなくて。それ結構、あの、むずいなというか、その、あの、どうやったらいいかも僕は思いつかないですけど。
確かに。いや、あとはやっぱり、なんだろう。この回答はいい悪いっていうのも、結構、まあ、そこは、なんだろう。エンジニアの場合は、やってみて、それがうまくいったいかなかったっていうので、こう、製品が判断できるから、いいねとか、微妙だねっていう評価がつけられるけど、なんか、育児はその辺も集まりづらいですよね、正直。まあ、なんか、この子はこれで泣き止むけど、この子は泣き止まないとか、山ほどありそうだし。
確かに。
なんか、そこは、こう、個々人の子供が育児と言いつつ、その、なんだろう。そんなにフォーマットされた状態で赤ちゃんは存在していないというか、最初からすごい、こう、こうみんな偏った値を持った赤ちゃんたちだから、そこは難しいんじゃないかなってちょっと思ったりしますね。
いや、難しいですね。
いや、育児。まあ、まずは、その、テクノロジー、ロボットの前に情報っていうこと
かな。そうですね、はい。情報の整理がまずは欲しいのかな、みんな。私、その、見守り関連も、その、どれぐらい生態情報が取ってこれるかみたいなのあると思っていて、まあ、なんか、こう、なんだ、カメラだけあるタイプもあれば、もうちょっとその、体温とか、あの体重を乗せてるだけで測れるようなこうベッドとかだったらいいとかもあるわけじゃないですか、はいはい、でそういうのがあったらその値をもとに何をしたらいいかっていうことが今度分かってくるようになってて
エラーコード
そうそうそう今までって結局あの親のオブザベーションでしかエラーコードを出せなかったのが、まあ、あのベッドが進化するなり、その見守りのテクノロジーが進化することによって、まあ、そのより精度の高いエラーコードが出せるようになって、そうするとまあ蓄積されてくるのかなっていう気がします。
だから
ができる。なんか、
実はそこはちょっと僕は気を使っていて、あの、保育園がなんかそういうのに積極的なんですよ、ね。っていうところをちょっと近くにあったんで、そこにしてて、あの、なんか寝てる間に、あの、なんか心拍とか体温とか、あの、なんか呼吸数とか、そういうのを見るなんか謎の機械をつけるっていうのがまずあって。
はいはいはい、へぇー、すごい。
あ、それ保育園全体でやってるってことですか？へぇ、
すごい。
すごいね。
そんな保育園あるんだ。
でも最近
サイバー保育園だね。あ、まあでも、うん、その方がね、例えばなんか、調子悪くて病院行くって言っても、そのデータあるなしで全然しやすさが違うとかもある、
あとこれ結構、なんかあの、なんかマニュアルである程度やってると思うんですよね。多分どの保育園も。それが、あの、減らせるからいいかなって。まあ、呼吸数までは多分見てないと思いますけど。
そういうことか。体温計測とかって、まあ、今特にコロナとかもあるし、それで測ったりしてるのが大変だもんね。
それが省力化できて、お互いウィンウィンでいいなと思ってるんですけども。
確かに。
そういうのは、確かに今後入りますね。多分、あの、なんか寝てる間に体重測るっていうのも、多分、うちが預けてる保育園でやって、出たような気がします。確か入ってます。
素晴らしい。
あとは、あの、なんか、まあ、あの、汚いですけど、いつ排便をしたかとか、その辺も、あの、
はいはいはい。
そうそうそう。
でも重要情報
です、ね。ログが、あの、出ていて、あの、こっち側から、その API 出てるんですよ。それの。
すごいすごい、めっちゃいい幼稚園じゃん、すごい、
そうなんですよ、この辺がすごい面白い保育園で、ね、
でもだからそれ API をいじれる人じゃないと、まあ出てても使いようがないわけですよね、多分ね、
そう、なんか企業の主導型保育園って言って、なんか、もともとその企業が、なんか開発してるその保育アプリを、なんか、その、自分らで保育園も経営して、や、なんか、デプロイしてるみたいな、立ち位置だと思
って、うん。面白いですね。
うんうん。
なので、ちょっと。
ちょっと気になるけど、ちょっと、番組内で紹介するとあるかもしれない。ちょっと、
はい、
ちょっと後で教えてください。
っていう感じですかね。はい、なので。
なるほど、なるほど。
いや、そう、そういう話が聞きたかったです。うん、
まさか、いや、古田が自分でやってるかもっていうのは思ってたけど、保育園でもやってますっていうのは想像してなかった。
なんか、あの、そう、たまたま僕も見つけたんですよ。なんか、あの、ホームページ見て、近くの保育園のリストがその行政から配られるんですけど、一個ずつ見てったら、うんうんうん、まずトップページに、うんうん、あの、ペッパーの作ってる、あの、会社、アルデバランっていう、あ、今ソフトバンクロボティクスで
したけど、アルデバラン、はい。
アルデバランがもともと作ってたナオっていうロボットがトップページにあって、うんうんうん、あれなんだこうと思って、あの、見学しに行ったら、めっちゃ IoT 使っててびっくりしたんですよ。
へえ、すごい。そんなことある。
なお、いなかったっていう。彼はもうちょっと何かできたらよかったんですけどねって言ってました。
ああ、一応導入はしたけど、さすがに使ってはない。いやー、さすがに安全とかね、それこそね、考えるとっていうのはあったのかもしれないけど、うん。いやね、将来的にはでもね、狙ってる
ってことですね。そうですね。あの、ロボットが多分好きな、あの、社長がやってるんだと思いますよ。
うん、
間違いなく。
うんうん
うん。
あれで、あの大きさで300万以上しますからね、あのロボット。
それだけの情熱はあると。そうですね。まあまあ、ロボットはこう、難しいかもしれないけど、センサーだったら別にね、つけて悪いってことは、あの、ほぼないはずなので、そういうのがどんどん進んで、まずは見守りが、とか、データのロギングとかができるといいのかなという感じがします
ね。うんうん、
はい。それでは今日は、宇宙で働くロボットを作っている、古田くんに、ゲストとしてお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、なんかめっちゃ面白かったです。なんだろう。SF みたいな話が本当に、こう、うん、なんだろう。実際にその中で、こう、動かしてる人に出会ったみたいな感じで。
うんうんうん
未知との遭遇でした。
お越しいただいて嬉しいです
、はい。
はい。それではまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。